Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは島根県立大学短期大学教授、小泉八雲記念館顧問の小泉ボンさん。著書怪談四大記八雲のいたずらを踏まえつつ、小泉家直伝の怪談とその楽しみについて、この時代における怪談的なるものの必要性についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小泉ボン。1961年、小泉八雲のひ孫として東京で生まれる。現在は島根県松江市在住。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程前期修了。専攻は民族学。現在島根県立大学短期大学教授、小泉八雲記念館顧問。最新刊は講談社刊、怪談四大記八雲のいたずら。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは島根県立大学短期大学教授、小泉八雲記念館顧問の小泉ボンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
講談社から怪談四大記、八雲のいたずら、こちらが島となっています。はい。ボンさんは、小泉八雲、ラフカディオハーンのひ孫でいらっしゃるわけですが、はいはい、改めてその、はい、小泉八雲、ラフカディオハーンっていうのはどういう人だったのかというところから教えていただきたいんですけど。
はい。八雲はですね、一言で言えば、作家なんですけれども、はい、いろんな多面性を持ってた人だと思います。うん、日本に来る前はアメリカで約20年間ジャーナリストをしていましたし、それから日本に来てからも作家活動っていうのは基本的には日曜大工みたいな感じで。
はい。
平日は、旧制中学校、旧制高校、あるいは東京では大学で教えてたわけですね。
じゃあ本職は先生というような感じ。
先生でもあったということですね。そして1850年にギリシャのレフカダというところで生まれまして、で、ラフカディオハーンのラフカディオという名前は、はい、帰化する前の名前はラフカディオハーンですけれどもね、その生誕地のレフカダから付けられた名前ですね。
1850年、まあ、日本で言えば江戸末期、
はい、開永年間になりますね。2歳の頃にはもう父の実家のあるアイルランドのダブリンに移って、まあ、アイルランドで育まれるんですね。
ギリシャで生まれてアイルランド、はい、でそれからアメリカ行って、ね、日本行って、本当世界中
で、まあ、その前にもちょっと学校はフランスとイギリスで両方行ってるんですね。はい。まあ、だから地球を半周ぐらいしてる感じになるかと思います ね。
そうですね。そしてでもある意味日本にたどり着いた、はい、
そうです
いう感じなわけですね。はいはい。今さらっとおっしゃっていただいただけでも非常に多面な、ね、多様な面を持つという感じの方ですが、はい、人物像としてはどんな人物だったんですかね。
とにかく西洋中心主義っていうのをね、嫌ってた人です。
嫌っていた。
はい。ほうほうほう。でそれよりも、キリスト教以前からの古いこう文化、まあ、そういったものに関心を持っていて、日本はそれが残っているから大変興味深かったんだろうと思いますね。
ああ、そうなんですか。
で自分の文化背景の、に持ってる、母親がギリシャ人なんですよね。でそのギリシャというところももちろん元は多神教世界で、あんなにギリシャ神話が、伝わっている国であるし、
まさに神々の国ですもんね。
神々の国ですね。はい。そして父親はアイルランド人ですが、アイルランドという国も多分ヨーロッパの中では最もそのケルトの民族信仰が強く残っている国で、妖精の、文化も非常に濃厚に今も残っている国ですけれども、はい、そういうところで育まれたっていうことがですね、余計その日本での怪談への関心とか、そういうところに向いたのかなというふうに思いますね。
なるほど。そういうじゃあバックグラウンドもあって、そして地球ぐるっと回って って日本へということに、はい、 でね、でも日本へっていうのはそもそもなんで来ることなんですか、
ね、はい、そうですね、最初に日本に関心を持ったのは、あのアメリカのニューオーリンズっていう街でジャーナリストをしていた時にちょうど万博があったんですね、エキスポ84か85っていうのね、綿花の博覧会だったんですが、はい、そこに日本が出展してたんですね。
ほうほうほう。
で、日本からの展示品を見て、まあ、非常にこう感動したと、
うん、
で日本の代表として来ていた服部一蔵という人と非常に親しくなったっていうのが、うん、おそらく本格的に興味を持つきっかけで、うん、まあ、その後ですね、またあのニューヨークにいる時に古事記ですね、うんうんうん、英語訳のチェンバレンによって訳された古事記を読むんですね。
ほうほう。
そして日本の神話に惹かれていく、
うん、
で古事記の上巻の3分の1を出雲の神話が占めてますけれども、うん、特にその出雲の神話というのに関心を持つようになるんですね、
うん、
そしてついに自分で日本行きの企画書を書いてその発売者に持ち込むんですねで、まあ、それが運よくこう認められて、
うん、
まあ、片道の旅費は出してもらえることになって、特派記者として日本に来るんです。
じゃあ、まあ、記者として、うん、まあ、片道切符ですけど、はい、まあ、でも別にそこで永住するつもりとか、最初は。
もちろん最初はなかったんですね。うんうん、まあ、ところが。
ところがどっこいですね。来て、やっぱりここなんだ、みたいな感じだったんですかね。
そうですね。まず横浜で富士山が遥か上の方に見えて、そして、自分と同じぐらいの役もってちっちゃい人なんですね、
う
ん、160センチを切る身長 で、
ああ、そうです、
同じぐらいの背格好の人が、うん、あの小さな華奢な足をですね、
うん、
まあ、下駄を履いて歩いている、
うん、
でそして今度のれんがたなびいていて、お寺や神社がいっぱいあって、うん、すっかり気に入ってしまいまして、
うん、
でちょっとあの契約がおかしいんじゃないかっていうことにも疑問を持ち始めて、結局ですね、
はいはい、
契約を解消してしまいましてまあ日本で一から仕事探しをして永住することになってしまったわけですね。
あ、そうですか、そうですか、はい、まあ、でもそもそもはやっぱり日本にすごい興味があっていらっしゃって、
う
ん、で、
は
い、ついてみたらやっぱり、すごい面白いと思って、
そうですね、
でもうここに根を下ろそうということになって、
はい、
そうですか、
まあ、多分あの出版社としてはむしろこの新しい日本ね、
うんうんうん、
太平洋の注目の的である日本を取材してほしかったんでしょうけれども、藩の関心は全然そんなところにはなくて
もともと古い、
古い日本ですね、民衆のこう素晴らしい伝統的な文化っていう、そういうものに関心が、
そしてでもね、その出雲にすごい興味を持ってという部分がありましたけど、はい、じゃあ日本来てもうすぐ出雲行ってみたいな感じだったんですか。
横浜に3ヶ月ほど、はい、あの投留しますけれども、そのうちに、まあ、就職が決まって、まあ、一番ちょっと松江の中学校が急ぐと前任者がちょっと解雇されるという事態を起こりましてですねそれでまあ本当はどうも大分に行く予定だったようなんですけれども、まあ、急遽島根にということになりまして、まあ、4月に到着して8月の30日に松江に赴任することになります。
あ、そうですか。でもまあ割とでもそれはご本人にとってみたらラッキーみたいな感じで、
うん、そうですね、まさかその憧れの神話の舞台に行けるとは夢にも思ってなかったですね、うん、これもなんか不思議なご縁で、そのニューオーリンズの万博で出会った服部一蔵さんが、
はい、
が横浜に着いてみたら文部科学省のそういった外国人教師を派遣するポストにおられたんですね
それまた偶然、ね、たまたま、
はいはい、それから自分が読んで興味を持ったそのチェンバレンさんもですね、うんうん、まあ、古事記を英訳して、
うんうん、
チェンバレンさんも自分のためにその一生懸命になってこう仕事探しをしてくれたって、そういう偶然が重なって松江ということになったんですね。
あ、そうですか。そしてじゃあ松江にと、まあ、あの出雲松江に、はい、ということですけど、でボンさんご自身も今松江にご在住ということで、
はいはいはい、
まあ、でもやっぱりそれはその八雲にとっても本当にかけがえのない場所になった
そう思いますね
ということなんですね、
はい、
うん、
やっぱり松江でし、まあ、生涯の伴侶となる妻の説を、まあ、得るということになりますし、はい、
うん、
やはり今までずっとこう騙され続けてきたっていうですね、あるいは弱い者いじめを受けてきたっていう、そういう自分はあの認識があったと思うんですけれども、松江に来たらもう全然そんなことはなくて、誰信頼しても大丈夫から、物なんかどこに忘れても必ず取られることはないし、
は
あ
は
あ、なんでこんな正直なあの欲のない人たちなんだろうっていうふうに思ったと思いますね、
はあ、ある意味八雲にとってその松江での日々ってのは本当にこう夢のようなというか、うん、理想的な、
そうですね、うん、でまずあの風景がいいと、で宍道湖という湖が松江にはあるんですね、
あ、はいはい、
まあ、夕日がすごく、うん、まあ、美しかったわけで、
うん、
それも今まで西洋では見たことのなかった夕日だったんですね。
あ、そうですか。
夢の中に差す光のように穏やかな光だというふうに八雲は言ってますけれども、やっぱりちょっとぼーっと霞んでいる、晴れていても少し白っぽいような、うん、そういったところに何かこう自分の持っている影とこう響き合いを感じたんじゃないかなと思います。
はあはあ、それがヨーロッパとかアメリカで見てる夕日とはまるで違うように見えた、
ね、英語でヴェイパートーンっていう言葉を使ってますね。もやを立たせたような風景、
うんうんうん、
それからあと結構五感力の鋭い人だったので松江の街で聞こえてくる音も面白かったんですね、下駄の音、柏での音、物売りの声の音、
は
あはあ、しじみかきの漁師さんがしじみを取るときにジョレンという道具を使いますけれども、それで水を切るときの音とかですね、はあ、あるいはこう民族学者として、神社が多い、そして怪談話も多い、見たことない年中行事もいっぱいある、まあ、そういう、まあ、ネタとなるようなものもたくさん転がっていたし、さらには地方都市としては、日本海側の地方都市としては、西洋文化が取り入れてあった町だったんですね。
あ、そうなんですか。
だから毎朝牛乳が飲めたっていうことが幸せだったんですよね、
あ、その当時で、
はい、
あらあらあら、
多分当時は金沢市と松江市ぐらいしか牛乳配達って日本海側ではなかったようです
あ、そうですか、
はい、それが叶えられたから、西洋人としては死活問題なんですよね、健康を維持する上でね、
うんうんうん、
まあ、だから健康も維持できたと。
はあ、じゃあもう願ったり叶ったりというような感じですね。
そうですね、寒さを除いては願ったり叶ったり
寒さはちょっと答えた、
答えた
そんな寒いんですか。
当時は寒かったようで、特に八雲の過ごした明治23年から24年、1890年から91年の冬は1メートルの雪が溶けなかった。で、宍道湖がですね、まさに諏訪湖の御渡りみたいにずっと歩いて渡れたっていうんですね
それはびっくりしますね、
はい、
そうですか。まあね、まあ、ニューヨークとかも結構寒いような感じ、
寒いですけどね、
ですけどやっぱりちょっと雪とかの量とかもちょっと違ったのですかね。
日本の家屋っていうのはやっぱりね、西洋人にしてみれば寒いんですよね、
う
ん、
あ、なるほど。
おまけに八雲はこたつが嫌いで、暖を取ると言ったら火鉢を抱え込むしかなかった、ね、
それはきついな、
ね、
そんな小泉八雲、ラフカディオ・ハーンが、残した業績ということでいうと、どういう業績になってくるんでしょうね、うん、はい、
そうですね、やっぱり日本文化のかなり本質を見たんじゃないかな、そしてそれを世界に英語で発信したんじゃないかなというふうに私は思います。
文化の本質、
本質、はい、例えば、まあ、怪談もそうだと思いますし、うんうん、怪談の中にも真理があるというふうに言ってます、う
ん、はい、
そして日本の宗教というのは言ってみれば祖先信仰が基盤にあるっていう、そういう見方をしています。神道も仏教もその祖先信仰と絡めて考えているんですよね、
はいはい、
でそれがやっぱり後に昭和の戦後を作っていくときに、随分利用されて、今日のような象徴天皇制にも結びついていると思いますし、あるいは日本人の機微っていうのかな、日本人にとって微笑みっていうのはどういう意味なのかとかですね、ちょっと西洋人の笑いとは違うものだとかですね、あるいはその風土、まだ和辻哲郎さんが風土という本を書く三十数年も前のことですけれども、やはり自然災害の多さっていう、その自然環境が日本人のナショナルキャラクターを作ってるんじゃないかっていう指摘をしています。
ほうほうほう。
でその中で例えば地震が多いっていうことを言ってます、
はい、
で台風も来る、でしばしば日本の家屋は木でできてるから、
はい、
庶民の家はそれでひっくり返っちゃったりするんだけれども、壊されたりするんだけど、すぐまた簡単なものを建て替える、そういうふうにして後進の文化っていうのができてったんじゃないか。神社の遷宮っていうのも、
はいはい、
まあ、去年は伊勢神宮と出雲大社で両方重なりましたけれども、あれもあえてまだ使えるのに伊勢神宮20年で建て替える、
はい、
もちろんあれ魂の更新というか霊の更新という意味があると思うんですが、まあ、それがまさに象徴なんじゃないかということを言っています。特に地震については、八雲がいる時に明治三陸大津波が起こるんですね。明治29年ですね、はい、6月ですね、
はい、
でまあ、それに大変衝撃を受けて、まあ、実際1854年に和歌山県を地震が襲った時に、地元の広村というところで大変機転の利く浜口五両という、まあ、庄屋がですね、人々を高台に避難させて命を救ったっていう、うん、そういう実話を紹介した作品を作るんですね、うん、まあ、その中で津波という言葉を初めてこう世界に発信しました。
ずっと昔からある日本の、まあ、いろんな文化だったり、うん、その風習だったりというのを、はい、まあ、日本人自体は、
はい、
まあ持っててもやってても気づかない部分をブラッシュアップして、ちゃんとそれを紹介する、
う
ん、
そうですね、
プレゼンテーションしてくれた、
はいはい、
そういう存在なわけですね、
はい、Let's get knowledge with fun.
さあ、そして今回ボンさんがご出版されたのが怪談四大奇、はい、ヤクモのいたずらということで、はい、なかなかねネーミング、このサブタイトルもなかなかこうにやりとさせられるいたずらっていうことなんですけど、まあ、小泉家含め、代々語り継がれてきた怪談とか、うん、はい、そこかしこで起こるちょっと不思議な出来事もかなり入ってるんですけど、はい、こういったその代々語り継がれているものっていうのは、うん、ボンさんはそのおじい様とかお父様から語り聞いたもの、はい、もう本当に受け継いできたっていう感じのものなんですか。
そうですね、祖父は私が4歳の時に亡くなってるんですね、うん、ですから、はい、あんまりその祖父から不思議な話を聞いたっていう記憶はないんですね。
リアルタイムではってことです
ね。リアルタイムではね、はい、で、まあ、一緒に散歩に行ったり、あるいは私がよちよち歩いて近づいていくと、膝の上に乗せてくれて、はい、万年筆を置いて鉛筆に持ち替えて、原稿用紙ひっくり返して僕に電車の絵を描いてくれる、うん、そんな祖父だったんですけれどもね。はい、で、祖父和夫と、まあ、祖父和夫っていうのは八雲の長男ですけど、はい、から八雲の妻の節、これは曽祖父になります、うん、私は直接会ったことはありませんけれども、はい、まあ、それぞれやっぱり八雲の思い出の本を書き残しています、うん、もうすでにそういうものの中に、はい、八雲没後の不思議な話も書かれています、うんうんうん。でただやっぱり口伝として聞いたのはやっぱり父からなんですね、私は。
お父様から、
はい、はい、でそれもですね、そんなに子供の頃からよく聞かされたっていうわけではなかったんですね。でむしろこっちが興味を持って父に聞くようになったのは、私がもうすっかり大人になってからですね。
あ、そうですか。
で特にまとまって聞く時間があったのは2006年のことなんですね。
だいぶ最近ですね。
だいぶ最近です
、はい、これは2006年っていうのは何かきっかけがあって、はい、
勤務先の末裔の短大でちょうどサバティカルが当たりまして、半年間授業が免除されるわけですね、はあはあ、まあ、それで横浜の実家から、まあ、中央大学に通ったんですが、うんうん、でその時に毎晩父からあえてこう若いに伝わってる話何でもいいから聞かせてと言って、まあ、父もだいぶ高齢だ、すでに当時ね、うん、高齢だったもんですから、うん、もうこんなにゆっくり一緒にいる機会は最後だなというふうに思ったんですね、うんうんうん、そして少しずつ毎晩聞いていまして、まあ、それが、まあ、今回の本には随分、はい、は役立っていると思います。
そうですか。いや、はい、でもね、本当にそれは聞けてよかったなっていう感じの、
そうです ね、聞いといてよかったなっていう思います ね、
そうですか。いろんなお話ありますけど、はい、その特にお気に入りのお話とかっていうのはあったりしますか、
うん、はい、そうですね、これは一番この本の中でもちょっと、うん、まあ、自分では大事な話っていうかね、はい、大きな話というふうに位置づけてるんですけれども、うん、ちょっと詐欺にまつわる話なんですね。
詐欺、鳥の
詐欺です。詐欺、
はい、
代々うちはちょっと詐欺と関わりの深い家なんですね。
そのお家そのものが、はい、
そうですね、まあ、現在の小泉家の家紋っていうのは、詐欺が、一羽の詐欺が羽を休めてるところを上から図案化したものです。ディフォルメして
家紋がその詐欺、
家紋が詐欺なんです。それでそれが、その家紋っていうのは、八雲が日本に来てから松江に赴任した時に、同僚の美術の先生の後藤金也という人に依頼して作ってもらった家紋なんですね。
うん、そうなんですね、はいはい。
でも考えてみれば不思議で、その時にまだ自分は日本人になるなんて決めてなかったと思うんですよ。で、小泉家の養子になるなんて決めてなかったと思うんですが、
あ、まあそうでしょうね、
まあ明らかにこう家紋という形でのものを作ってもらっていてですね。まあ、それを後に小泉家、まあ、小泉摂と結婚して家紋にしたわけですね。でさらに藩の先祖の、まあ、藩の父方の先祖、アイルランドですけれども、藩家の家紋も4羽の詐欺が、横向きの詐欺がついてるんです、そういう家紋なんですね。
あ、そうなんですか。あらあらあら、そこでもつながってる。
そこでもつながってましてですね、それからさらにアイルランドの藩家はもともとイギリスから来たと言われてます、イングランドから。でそのイングランドの藩家の家紋にも詐欺がついてる。
そうですか。
それからですね、 あと今から数年前にアメリカのノースカロライナから突然松江にレイハンさんというおばあちゃんが訪ねてこられて。
レイハンさん、
そうなんですよ、はいはいはい、私ハンってスペリングが違って後ろに N の後に E がついてんだけどね、うん、だけど先祖はきっと遠く辿っていけばルーツは一緒だと思うのよって言われて、一冊の本を置いていかれたんですね。
ほうほう、まあでもそれ相当遠いですからねっていう感じになりますけどね。
そうですね、うん、その中には、うん、ハンというスペリングは7種類か8種類あるけれども、はい、でもルーツはみんな 北フランスのノルマンジーだっていうふうに書かれていたんですね。でノルマンジーにはヘロン村っていう村があって、そこにはかつてヘロンという一族が住んでたんだって。
ヘロン、
うん、
ヘロン、ヘロン。
でシャトー・ド・ヘロンというお城もあったんだというふうに書かれてました、で急になんかいても立ってもいられなくなって、その年の5月にですね、そのノルマンジーのヘロン村に行ってきたんですね、そしてなぜヘロン村かというと、まあ、フランス語でもヘロンって詐欺って意味があるんですね。
はあはあ、
でそこのヘロン村は綺麗なアンデル川という川が流れてまして、その川にですね小魚を詐欺がいっぱい食べに来るんだと、詐欺がいっぱい来るから詐欺村になったんだと、でいつしかそこに住む人たちも詐欺って名乗るようになったんだとそれでまあノルマンコンクエストという時代ですね、まあ、今から1000年ぐらい前の時代、あのノルマン人がイギリスを支配した時代に、まあ、一緒にイギリスに渡った一族だろうというふうに、まあ、その本にも書いてあるんですね。
あらどこまでもつながりますね。
どこまでも詐欺なんですね。
あらあらあら、
それで、まあ私の父がですね、あの第二次世界大戦中にちょっと詐欺にまつわるやっぱ不思議な体験をしています。で父はあのやっぱり先祖譲りで海が好きだったんですね。それで船乗りの仕事がしたくて民間の船舶会社に勤めたんですが、ちょうど山下汽船という船舶会社に勤めてる時に、まあ時期が時期だけに時折あの軍用船に乗って遠洋航海に出ることがあったんですね。で世界で一番深いと言われるマリアナ海溝1万メートルの海で、実はアメリカの潜水艦に沈められてしまうんですね。で、まあ、海に漂っていて周りにはジンベエザメもいっぱいいて、まあ、実はジンベエザメって大きいけど人は食わないんですね、はいはいはい、でよかったんですけれども、でもみんなもうもちろん生きた心地はしなかった、まあ、そういう時に遠くから遥か遠くに船の影が映った、アメリカの船かな日本の船かなと思ってどうも近づいてきてみるとどうも日本の船らしい。でどんどん近づいてきてみるとなんとへさきに二文字カタカナで書いてあった、見ると詐欺って書いてあったんです、で水大艇の詐欺という船に父が助けられて九死に一生を得たんですね。でその時助かったのわずかな人で、まあ、最後までその亡くなった乗組員のために、あの父は観音経を、まあ、横浜の家で、ずっと唱えてたっていうことなんですけれどもね、
あらそんなとこまでも本当時空を超えてつながっちゃう、
そうですね、
いうことですね。でもね、まあ本当詐欺の一件だけでもそれだけいろんな話がもうボワッと出てくるわけですけど、でもそれ以外にも本当にいろんなエピソード満載じゃないですか、今回の話にも。で本当なんか昔の話からつい最近の話までいろいろあってということですけど、特にじゃあつい最近の不思議系の話とはって何かありますか、ね、はい、
そうですね、今、ここのスタジオに来る途中だったん
で、今日の話ですか、
今日の話なんですけれども、まあ、この本がせっかくできたからということで、はい、講談社さんがですね、まあ、先祖にお墓に報告しているところを写真撮りましょうということになりまして、雑司ヶ谷に小泉八雲の墓地があります、でそこに行ってきたんですね、でそこであの住吉さんという、まあ、お茶屋さんといつも、あのやり取りをしてるんですが、そこのお茶屋さんに久しぶりに行きましてお話ししてたら、正面に講談社のビルが見えますよね、あのビルが見えてから風通しが良くなったんですよ、逆に風が吹き通るようになったんですよっていうこと言われました。なんか講談社からの風がこうなんかですねまず一つはこっちに雑司ヶ谷に吹くようになったっていう話をされて、ちょっと思いました。
そうですね、そうですね。
それから実際にお墓参りをして、ちょうど私がお墓に近づくとですね、カラスが市場やってきて、
カラス、
ちょうど目の前の木に止まったんですね、でずっと私がお参りしている間中その木にカラスが止まっていました、でお墓から離れるとカラスも飛び去っていったんですけれども、カラスっていうのは実は小泉八雲の一つあだ名でもあったんですね、愛称でもあったんです、
そう
で、八雲はアメリカ時代にワトキンという第二の父と言われる人から、レイヴン大ガラスっていうあだ名をつけられました、まあ、多分背格好がちょっと似てたのかな、そして髪の毛も金髪ではなかったし、それから江戸川乱歩のレイヴンっていう詩を愛読してたっていうこともあったと思うんです。以来自分のサインの代わりにカラスの絵描いてたんですね。でそれが面白いっていうんでね、代々 カラスの絵をサイン代わりに使ってたんです、はい、私の父も私の祖父も私自身はまだカラスの絵を描いてないんですけれども、
うんうんうん、ずっと続いているカラスが
ね、それがなんかちょうどこう来てなんか見守ってくれていたっていうのもなんか不思議な気がしましてね今思えばね、
そうですか、それが今日さっきの話もうなんかもう満載ですねそういう話がそれってでもなんかヤクモがちょっとやっぱりいたずらしちゃってるかなとかっていう感覚なんですかね。
あ、そうですね、それは大いにありますねまあそれは松江でもそういうことはね起こってますけどね。
なんかね、だってそれこそカラスの話なんかに至ってはもう百何十年以上前からそういう言われがある話じゃないですか。
そうですね。
うわー、そこでですか、あるんですねやっぱね、確実にあるんですよそれね。
そうですね、なんか自然にこうご縁の力っていうのかな、あの人間世界の外側の何か動きっていうか力っていうものもなんか身に受け止めてしまいますね、
うんうんはい、でもやっぱりそれは人間だけがこの世界を当然支配してるわけではないから、うんうんはい、それはある意味本当にすごいリーズナブルというか合理的な話ではありますよね、
だというふうに思ってます、はい、
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問の娘、今回のエキスパートは島根県立大学短期大学教授小泉雄雲記念館顧問の小泉凡さんです。講談社から怪談四大記ヤクモのいたずら出版となっています。今回この本をまとめるに至った経緯っていうのはそもそもどういうことだったんですかね。
はい、これはですね、昨年の、はい、2013年の7月25日に松江で怪談談義っていうのが行われました。
怪談談義、
はいはい、でこれはですね、外収集家で作家として活躍してらっしゃる木原博勝さんがですね、ぜひこういうのをやりましょうよっていうふうにお誘いを受けたんですね、
はいはい、
そして松江で実現したんですけれども、うんまあ、その時話の中でちょうど松江という場所は隣が鳥取県の境港ですよね。
境港、
三
月重さんの、
そうなんです、
はいはいはい、
境港市と松江市は隣り合わせで、はいはい、境港市はやっぱり今年間300万人以上の人がですね、うん、はい、水木しげるさんの妖怪を慕って来られるわけですね、
うん、お隣なんですね。
お隣なんです、はいはい、で妖怪のふるさとなんですね、で松江からまた逆に西の方に30キロ行くと出雲市になります。出雲市には出雲大社がありますし、
はいはいはいはい、
で数々の出雲神話が伝承されています。でそういった神話のふるさとがある、
うん、
あるいは神々のふるさとがある、
うんうん、
ちょうどその中間にある松江市は、うん、やっぱり小泉八雲によってその霊性が紹介されているわけだし、
うん、
怪談のふるさとになるんじゃないですかねっていう話をされました。はい、うん、で私も、ま
あ、
ちょうどゴーストツアーなんていうのを企画したりしてたもんですから、うんうん、ああそれは面白いなと思って、うん、やっぱりこれからは怪談というのを無形の資源と考えて、うん、地域の、ね、活性化にも役立てていくべき時代じゃないかなというふうに思ってました、
うんうん、
でそういう中で講談社の方も岡本さんも一緒におられてまして、怪談談義に、はい、じゃあ来年はちょうど怪談が出版されてから没後110年になるから、
あ今年が
今年
2014年
当時のそうですね、
110年、
そうなんですよ、
はいはい、
で怪談というのはヤクモの没年に出版されてるんですよ。
あじゃあ没後110年でもある、
没後110年でもあるんですね、
はいはい。
で怪談談義を聞いてたらやっぱり八雲の没後にも不思議な話がいっぱい小泉家は伝わってますよね、
うん、
ぜひそういうのをまとめてみませんかっていうお話をいただきまして
、
まあ、そういうふうにお知りをしていただいたんで、まあ、かなり短時間で1月2月3月あたりで原稿をまとめたという感じですね、
うん、あそうですか、はい、でもそうか松江って改めてそうか両隣というか境港と、はい、
うん、
出雲があって
そうなんです、
その中にあって、
はい、
じゃあ本当一大スピリチュアルエリアみたいな、
そうですね、
の真ん中にあるって感じだけど、
そうなんですね、
はらはらはら、そうですか、
やっぱり観光客の方もそういうなんか、うん、乱暴な言葉で言えば山陰地方の異界性みたいなですね、
はいはいはい
はい、現世と違う世界というか、うん、黄泉の国と結びつくような、うん、そういうイメージを持って期待してこられる方もやっぱ多いように思うんですね、うん、
なるほどね。そして今年がそのね怪談発表110年という節目、はい、ある意味節目の年でもあるしということで、はい、
そうですね、
ボンさんが考えるその改めてその怪談の魅力っていうのはどういうところにあるんですかね。
まあ、今回私が主に書いた内容は、
はい、
まあ、我が家に伝わる不思議な話ですが、怪談といってもその決して 人の死であるとか、うん、惨劇であるとか怨念であるとか、うん、まあそういうものの上に成り立ってる怪談ばかりではないんですね、
うんうんうん、
でむしろそういうものは少なくて、
はい、
逆にですね偶然の出会いによって助かられた話とかですね、はい、
うん、
まあ詐欺にしてもそうなんですけれども、うん、実は詐欺の話の場合ももっとまた別の話もあって明治時代に詐欺を助けたっていう話もあるんですね、
詐欺を助けた、
はい、いわばその父が詐欺という船に救われたのはその恩返しなのかなと思ったりもしなくもないんですけれどもね、
なるほどなるほど、
恩返し的な話であるとか、あるいはアイルランドでよく聞かされた話はその守護神的なもの、そういうものが家にいるんだと、家に住み着く霊っていうのは一つの守護神なんだっていうようなそんな話を聞きましたけれども、まあそういったですね、決してそのもごたらしい死とか、あの、はい、恨みつらみばかりの上に成り立った話ではないということですね。一言で言えばなんかご縁の話というかですね、で怪談の中にはやっぱり他者を大切にしなければいけないっていうこう、読んでるとねそういう気持ちが湧いてきますし、やっぱり自然に対して畏怖の念を持たなきゃ人間というのはいけないんだなっていう気持ちも湧いてくるし、さっきちょっと鎌田さんもおっしゃったように人間世界で完結しているっていうこと自体がちょっと誤った非常におこがましい考え方なんじゃないかなっていう、まあ、そういう気持ちにさせてくれるんですよね。
あ、怪談ってねそう漢字で書くとやっぱり怖い話みたい な、ねちょっとホラーみたいな、ね、
はいはい、
感じになりがちですが、うん、必ずしもそうでなくて、
はい、
もっとこう、うん、我々が知り得ないっていうか、うん、まあ、不可思議な部分のところまで含めた、
含めたそうです ね
ところ、
妖怪を生み出す素地とかね怪談を生み出す素地っていうのはあのイーフ・トゥアンっていう、まあ、アメリカの人文地理学者が言ってますけれども、うん、一つは人間の恐怖の想像力っていうのがあるんだと、
想像力、
負の想像力って言いますかね、うんうんうん、例えば夜道を歩いていてコツコツ後ろから音が聞こえてきたら、うんうん、誰でも恐怖を感じる、
はい、
恐怖の想像力っていうのを持ってる、
は
い、それともう一つやっぱり怪談や妖怪が発生しやすいのはアニミズムっていうのがあの基盤に文化背景としてある地域なんだということで、うんうんうん、まあ、アニミズムですから神羅万象に精霊が宿るっていう考え方ですよね、
うんうん、
まさに日本はそういう文化を持っていたし日本人は今でも何気なくそれを意識しなくても受け入れてると思うんですね、
まあ、矢をよろずの神ですもんね、それはね、
はい、うん、もちろんそういうことがある中での怪談なんですけれども、まあ、私にとってはそういった本当に、
そうするとじゃあその何も昔話とか、もう全然こう全く今とつながってない話ではなくて、
う
ん、はい、
そうですね、
もう本当にすごい連続しているものであるっていう認識ですかね、うんうん、
はい、
逆に言うとそれは今の現代社会でもいろいろとこう参考にしたりとか学び得るものも多く含まれている、
多く含まれてるんじゃないかなというふうに思います、
うんうんうん、
はい、
人が生き物としての一番根っこにあるエッセンスみたいなところ、多分すごい含まれてる、ような話なんでしょうね、多分ね。
今鎌田さんがエッセンスとおっしゃった言葉を、はい、ラフカリオハンはトゥルースっていうふうに言ってます、はい、真理ですね、
真実、
はい、だから多分時空を超えて変わらない本当のことっていうんですかね、
まさに本質というような感じのところなんでしょうね、
ヤクモは階段には真理、一面の真理があるんだと言ってます。
あ、
そして、はあはあ、その真理に対する人間の関心というのは100年後200年後、きっと幽霊やお化けが信じられないっていう時代が来るだろう。でも人々の変えないの関心は変わらないだろう、その真理に対する関心だから変わらないだろうというふうに予言してる。
あ、そこまで見通してた、
はい、
もうそれでもまさにそうですよね。
そう思いますね、
現代社会やっぱりなんかお化けなんて、もうそれは全然嘘みたいなところになりがちですけど、でもやっぱりそこの本当に根っこにあるところは変わってない、
そうですね。
でも、はい、その翻ってその今この時代社会を、
はい、
ボンさんの視点から見ると、はい、じゃあやっぱりそういうことになってくるわけですかね、もう視点、その本質で真理は変わってないみたいな。
変わってない、そうですね、例えばあの八雲の好きだった怪談で、あの子育て幽霊譚っていうのがあるんですね。 お腹に身ごもったまま葬られてしまったお母さんがお墓の中で子供を出産するっていう話ですね、うんうんうん、そしてお母さんは幽霊となってまで乳を飲ませなきゃいけないので近くの飴屋さんに水飴を買いに行って毎晩、うんうん、そしてその水飴で子育てをしたという話です。で飴屋さんがあんまり顔が青白い女なので白装束を着てるし後ついてって調べてみるとあるところで突然姿をくらました。そうするとお墓の下から赤ちゃんの声が聞こえてきた。慌てて掘り返してみると、まあ、元気な赤ちゃんが提灯の光を見て笑っていた。そして毎晩あの水飴を買いに来ていたお母さんのムクロが隣に横たわっていたっていう話で、ヤクモはそこに一義を付け加えて愛は死よりも強しっていう一義を付け加えたんですね。まさにそこにヤクモは母の愛は死よりも強いっていう真理を見たんだと思います。で例えばそういうことって今もそうだと思うんですね。私自身もすごく強い印象を受けたのは東日本大震災からまあ1ヶ月余り経った時に石巻に行きましたけれども、まあ、その時最も被害のひどかった南浜地区でこんな話を地元の方がしてくださいました。しっかりと見ててください。実はこの瓦礫の中から、最近若いお母さんのご遺体が見つかったんです。そのお母さんはですねしっかり赤ちゃんを抱きしめていたんです。その話を聞いて市民は涙したんですって話を聞きました。なんかその時ねヤクモが母の愛は種類も強いってそれを真理だと思ったのは正しかったんじゃないかっていうふうに思いました。
その階段の中のエピソードとしては、うん、その表面的に捉えるとだからその、ねそんな幽霊が水溜りに買いに来るわけないじゃんとか、はい、まあそういう話になっちゃいますけどで、ね、しかもそれ表面的に捉えるとものすごい ただ怖いだけ、だけどやっぱりそこの一番最後の一行が、うん、そこで本当に効いてるんですよね多分ね。
そうですね、
そこなんだということですよね、はい、でそれが、うん、それこそ本当に、うん、もう時も超えて、はい、空間も超えて、本当に真理なんだろうっていう、うん、
まあ、今例えばアベノミクスとか東京オリンピックの話があるとまた大都市にね富が集中するんじゃないかとそういう時代になっていくんじゃないかっていうような、まあ、懸念もありますけれども、やっぱり全体としては社会の流れとしてはあの限りない経済成長を追い求めるっていうよりはもうちょっとなんか持続可能な共生できるような社会を作っていきましょうっていう流れにあるように思うんですね。で結構地方で見てると今そういった本来は負の遺産としか思ってなかった誰も顧みようとしなかった階段も、うんうん、そういう意味では豊かな一つの地域の資源になるんじゃないかっていうふうに思い感づき始めてですね、うんうん、多くのこう地域でそういった階段が再評価されてるっていう例を見ますね、う
ん
う
ん、でそこに真理が含まれているんなら、はい、なおさらね、うん、それは価値が高いものであろうし、
そうです ね
それはちゃんと、ねはい、大切にすべきものであろうしという
そう思いますね
ですね。ヤクモ直伝のものも含めてその階段を楽しむ極意っていうのはやっぱそういうところになってくる。
あ、はい、うん、まあ、階段の真理でしょうね。そしてヤクモ自身はそのアナログ人間だったんですね。当時晩年にですね、蒸気と電気と数字の世界は虚しくてもう嫌ですっていう手紙を出してるんですそれ自体アナログだなって今見ればね思うんですけれども、うんうん、まあ、ヤクモはですね最後まで電話だけは勘弁してくれって言って電話は入れなかったんですね
そうですか。
だから便利さを追求するとか、はい、物欲を求めるっていう人では全くなくて、うん、そういうものが満たされても決してあの人間は豊かになれないっていうふうに思ってたんですね。
うーん、
だそれと階段の真理とも関係があるかもしれませんね。
なるほどなるほど。
だからちょっとそういう思いでそういう人だったってことも知った上であの読んでいただくといいのかもしれません、
ね、なるほどなるほど。そういう人がこう幸したものであるから、はい、というところですね。
Let's get knowledge with fun.
ボンさんは島根県立大学短期大学教授というふうにご紹介させていただいてますが、はい、その専攻というか、はい、専門、はい、ご専門となるのは学問分野としてはどういうところなんですか。
もともと民族学を専攻しています。
民族学、
はい、人弁に谷と書く方の民族学ですね。 あの柳田邦夫が、
はいはいはい、それはもう、はい、昔からそういう民族学学者になりたいっていう感じでずっと来てストレートに、
いやそんな高尚な時ではなくてですね、まあ言ってしまえばあの放浪癖があったっていうことですね。
放浪癖、そもそも、
はい
はいはい、
まあ、小学校 5,6 年生の頃にはもうすでに一人旅であちこち行ってました。
あ、そうですか。
ま
あ、
宮城県、山形県ぐらいまでは行ってた。
小学生で。
小学生で、ね。ららららら、はいはい、で、雪の中を一人で歩いてると、ああ、冷えで少年がまた来たと思われて、何度も僕一緒に警察行こうっていうふうに言われたりします。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。
でも本当にこれも衝動で、なんか食欲と同じぐらいな本能的な欲求として旅に出たくなるんですね。うん、おそらくこれが最もなんか先祖から遺伝してるといえば遺伝してるのかなと思う、
ね。あ、ヤクモからもうずっと受け継がれてる。
はい、そうですね。
はいはい。
で、まあ、その旅を続けたいっていうのがあったんですね、一つは。旅を続けるためにはフィールドワークが中心となる分野に進まなきゃダメだ。
なるほど。
そしたら、民族学か人類学か文化人類学かどっちかじゃないかなというふうに思った。まあ、そういう単純なという
かですね。なるほど、なるほど。そうですか。
はい、っていうですね。
じゃあ、それ民族学、民族学者になられて、それは思いは達成みたいな感じですか。
まあ、そうですね。まあ、民族学を勉強できたっていうことは良かったですね。で、たまたま、私は成城学園というところに中学校から通ってまして、まあ、成城大学には柳田国男が蔵書を全部寄付されていて、柳田文庫っていうのがあったわけですね。だから民族学やりにはまあ大変いい環境が整っていたので、うん、まあ、そのまま当時はエスカレーター式に大学まで行きまして、はい、まあ、楽しく勉強させてもらったって感じですね。
うん、なるほど、なるほど、はい。そうですか。そういう経緯で民族学者になられてと、はい。で、現在はまあ学生さんに教える立場でもいらっしゃるわけですが、はいはいはい、その学生さんたちに、その、はい、まあ、もちろん授業ですよね、はい、普通に講義というか、
はいはいはいはい。
その中ででも会談を披露なんてこともあったりするんですか？
そうですね。例えばですね、日本文化史っていう授業を持ってますけれども、はい、うん、まあ、その中で日本人の人生儀礼みたいな話をするんですよね。
ほうほう。
特に結婚とか出産とか早々の儀礼の話とかですね。で、まあ、その時に日本人というのは特に子供と大人の葬式の仕方が違ってたんだと。子供の場合は早く再生してもらおう、なんかに生き返ってもらおうと。子供の魂っていうのはそう生き返れるんだっていうことをね、うん、思ってたんだって。
うんうんうん、
で、実際再生の話、再生誕っていうんでしょうかね、うんうん、いっぱい伝えられてるんだよっていうことで、ヤクモが裁判をした2つ3つの生まれ変わりの話を語ることがあります。
ほうほう、
はい、例えば東京の日野に伝わってる、はい、日野のほどくぼっていうところに伝わってる話ですけどね、
はい、
まあ、勝五郎再生誕という話がありますね。もともと東蔵という人として生まれてきたんだけれども、6歳の時に疱瘡にかかって死んでしまって、うん、そして、なんか自分はしばらく薄暗いところをおじいさんと一緒に飛んできて、うん、でここの家のお母さんのお腹の中に入って生まれ帰れって言われて、うん、そして生まれ帰ったのがこの勝五郎になったんだっていうような、うんうん、まあ、そういう話を本人が語ったっていうね話で、
はいはいはい、
まあ、江戸時代大変有名になったお話ですけれども、うん、まあ、平田篤胤も裁判してますが、小泉八雲も大変それに興味を持って裁判しているんですね、
うんう
ん、そういう話も怪談というふうにして八雲を扱ってますし、
なるほど、なるほど。
からさらには似たような話で、うん、力馬鹿という話も裁判していますし、うん、あるいは松江では持ち田の裏の話ということでですね、
うんうん、
まあ、ちょっとこれはご紹介しますと、うん、ある昔貧しい農家の人がですね、子供が生まれると妻には死産だったと偽って川へ流してしまった、うん、それは経済的な理由からだったんですね、
うんうんう
ん、なんだけれども7人目の子供が生まれた時に少し経済的に豊かになっていって、今だったら育てられるかもしれないということで、今度は川へ流さずに育てることにした。そうしたらどんどん愛情が募っていくんですね、
うんうんうん、
でその男の子が5ヶ月になったある月夜の晩に、そのお父さんはその子を、抱っこしてですね、庭に出て、今日はいい月夜だと言った。そうしたらその子が突然、おいお父さん、俺を川へ流した時も今夜のような月夜だったぜというふうに一言言った。そしてまた元の赤ちゃんに戻ったっていう話ですね。まあこういういろんな生まれ変わりの話を八雲は書いてますけれども、
うん、
そういう話をすると、うん、非常に学生は納得しますね。
納得する。
こんな話があったのか。そして、うんうんうん、魂の再生っていうのを日本人は信じていたんじゃないか、祈っていたんじゃないか、
うんうん、
日本のこの民衆の文化の話としてですね、
うんうんうん、
するわけですけれども、
うん、はい、そうですね。確かにその、
はい、
今お話しいただいた2つも、はい、表面的には結構違うストーリーだけど、うん、
はい、
でも本当につながってるとか一緒で、はい、まあ、そこがなんかすごい共通項としてあるから、
う
ん、なんかその民衆なり日本人としての分かるものがそこにあるんですよね、
う
ん、多分ね、
そうです
ね、学生さんもそういった会談を聞かれると本当にあ って響いてくるものがある。
そうですね、はい、もちろんあるいはあの小泉八雲入門なんていう授業もあるんですね。松江の短大なもんですから、
はいはいはいはい、
地域の資源としてですね、まあ、そういう時にもあの語ったり、あるいは怪談という本はこういうふうな意図でね、あのこういうふうにして出版されて、今英語で出版されてから3年以内に翻訳がどんどん広まっていくんだとかですね、まあ、今日までいろんな言語に翻訳されてきたんだとかですね、まあ、そういった話もまたしますね、知識としては。
まあでもね、そういった形で、はい、まあ、八雲の怪談とか不思議な話ってのは、はい、じゃあ今後もどんどん語り継いでいく、
はい、
ということに、
まあ、そうしたいなというふうに思いますね。
あのボンさんご自身は、うん、お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、はい、います。もう21歳になります。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそのお子さんにも、うん、そういった、はい、口伝というか、
はい、
はあるわけですか？
あのそうですね、よく子供の頃ってそうですね、幼稚園の頃ですかね、一番よく必ず寝る前に、まあ1話ぐらい怪談を語って聞かせたりしてましたね。あるいはまあ本の読み聞かせをしたりしてましたね。
はいはい、どういう反応だったんですか？
その時はね、特にうんっていう感じで、ただ面白そうには聞いてました。ですけれども、うん、そんなに大きな反応はなかったんですけれども、うん、ただうちの子自体やっぱり小学校に上がるまではなんか親に似ないでですね、大変感受性の鋭い子だったんですね、うん、でちょっとこの本の中でも紹介してますけれども、まあいろんなことを、うん、はい、感じてましたね。例えばあの鳥取県の赤崎というところに、うん、あの八雲が気に入った墓地があるんですけれどもね、まあ、その墓地でですね、あの風化した木町石のお地蔵さんを見つけたんですね、うん、そうしたら突然その場で泣き出してしまって、うん、で後で松江に帰ってきてからなんで泣いたのって言ったら、だってお地蔵さんの目がなかったっていうんですね。
目がなかった、
うん、ほうほうほう、だから目があると思っていたものの中に目が、思っていたものに目がないと怖いんですね。
はあはあ、
だから同じようなことをですね、うん、それから何日か経って、うん、鉄道雑誌を、子供電車が好きだったんで見ていて、
鉄道雑誌、
はい、はい、そしたら、うん、確か古いブルートレーンの客車の中間車両が、うん、あの正面から写されてた写真なんです。それ見て突然泣き出した。でまた目がないって言うんですよ。
あ、ライトが、
確かにそうそう、ライト、ヘッドライトがないし、あの運転台がついてないですね。電車もやっぱり一種の人間の顔のように見てるんですね、子供。
なるほどなるほど。
で顔になるとやっぱりこうアニメイトじゃないけど、魂が吹き込まれるんですね。でその魂が吹き込まれてるはずのものに目がないって言うんで、あの大泣きするわけですね。
へ、
まあ、そういう子でしたね。
なるほどなるほど、うん、でももうあの大人になられて、
はい、そうです。
でもその階段 の, その、はい、継承ということでいうとどうなんですかね、はい、そのお子さん的にはそれをも、はい、またあのボンさんのようにこう広めていくみたいな、
うん、なんかね、うん、同じような形ではないと思うんですけれども、うん、まあちょっと今あの美術大学に行っていたりして、まあ、絵を描くのが好きだった、まあ、漫画とかですね、それからコミケなんかにも参加しているようなので、
なるほどなるほど、
またそういった方面で何か、うん、作っていくのかなっていう気はちょっとします。
そうですか、
はい、
でもね、まあ、ボンさんご自身もそれこそお子さん、はい、子供時代に聞いてはいたけど、はい、別にそれ、うん、それとして意識はしてなかった、は
い、全然してないです ね。
それ大人になってから逆に、ね、その価値に気づくみたいなところありますからね、はい、うん、だからやっぱり今その種が醸成されてるところなのかもしれないという感じですけどね。それはね、はい、ヤクモは、ギリシャ出身ということで、はい、先日なんかギリシャでも催しが開催されたというふうに、
はい、あ、そうなんです、はい、はい、ちょうど没後110年ということで、記念事業を、まあ、今回ギリシャでやりました、
うんうんうん、
はい、ギリシャの生誕地のレフカダというところでやったんですね、で、まあ、一つはヨーロッパで初めての小泉八雲記念館がそのレフカダにオープンしたってことですね。
そうです
か、はい、もう一つは現代社会にこれから、まあ、小泉八雲の価値っていうのを通っていく意味点でですね、八雲の一言で言うとオープンマインドっていうもの、まあ、開かれた精神性っていうんでしょうかね、うん、まあ、これをもうちょっとちゃんと国際シンポジウムを開いて検証してみる必要があるんじゃないかと、ね、うん、いうことを感じていて、まあ、その国際シンポジウムをやったんですね。それからもう一つは、はい、まあ、パフォーマンスとしてやっぱり八雲をもうちょっと普及しようということで、うん、佐野史郎さん、そしてギタリストの山本恭司さんの朗読ライブをやったのと、うん、 熊本に伝わる瀬谷文楽という伝統芸能があります。その中で雪女っていう演目があるんですね。で、人形浄瑠璃での雪女を、うん、まあ、ギリシャの人に初めて見てもらうっていうね、そういうことをやったんですね。
はや、そうですか、はい、山本教授さんのギターで、はい、かなりこうハードな感じで、
ハードな感じでよかったんですこれが、は
い、いや、新しい雪女像かもしれないですね。
そうなんですね。じゃあ佐野史郎さんも山本教授さんも松江の高校の同級生だっていうね、松江
出身。あ、そうですか、はい、あらあらあら、
実は怪談なんていうのは子供の頃から親しんでる人たちなんですよね。
そうですか、はい、そこでもつながるんだ、はい、へー、そのギリシャでもということもありましたけど、はい、本当でも世界中でこれは語り継がれていくという感じになってくる、
うん、そうですね、うんうん、シンポジウムの結論でもこういう話が座長からまとめとして出てきたんですけれどもね、うん、ハンという人は決して神様みたいな人じゃなくて、また神格化されてはいけないと、うん、思い込みもあったし偏見もあったし結構怒りっぽいところもあったしね、なんだけれどもその新しい考え方見方っていうのを常にこう受け入れてきた人で、それを拒まなかった、だから物の本質が見れたんじゃないか、うん、でそういうオープンマインドっていうのはやっぱりこれからその共生の時代っていう時代にですね絶対必要なんだ。でまあ、それをファンを通してやっぱり広めていくっていうことはいいことなんじゃないかね、うんうんうんうん、だからいろんな形で、まあ、ファンを生かすっていうことをこれからね、単なる英文学の研究者の対象としてのファンじゃなくて、うん、もうちょっとその枠を振りほどいてですね、いろんな形でこう一つの資源として使われていくっていうこともあっていいんじゃないかっていうようなね、まあ、そういうことが確認できましたね。
うーん、オープンマインドだからこそ本質が見えるっていうのはなかなか腑に落ちる表現ですねこれね。だからこそ見える、
うんうん、そうですね、
ね、本当だからそれ偏見なく全てを受け入れるからこそ、はい、本物がそこで存在しうる、
そうですね、
なりますもんね。ボンさんご自身はどんな思いを持って今後はどんな活動をされていくんですかね。
まあ、そうですね、とりあえずやっぱり地方に住んでます。そして松江は今ちょうど今までほとんど光が当たらなかった階段というものを、もともとね城下町ですし築城伝説発明多くの階段があったし、農村部にはまた別の階段があったし、そして松江には六三連隊というかつてね全滅をしてしまった連隊の拠点があったりして、そこには都市伝説もたくさん紡がれているんですね。まあ、そういう階段をやはりちゃんと尊い無形の文化だっていう敬意を持ってですね資源化していくっていうね、階段のふるさとって誇りを持って言えるような街にしていくっていう、そういう取り組みをとりあえずしていきたいと思いますし、まあ、また先祖であるラフカリオハンのオープンマインドがこう世界にこう旅をしていく、とりあえずはそのオープンマインドを、まあ、今現代アートを通して伝えていくっていう活動をギリシャ人のタキセさんっていう人、あるいは私の家族を中心に、あるいはそれに賛同する方たちを中心にして、まあ、活動してるんですけれども、まあ、そういったオープンマインドを世界に広めていくっていう活動は続けていきたいというふうに思っています。
なるほど、はい、オープンマインドを世界に、うん、素敵ですね、はい、これもね、最後になりますが番組恒例の質問なんですが、はい、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
そうですね、まあ、それぞれの時代にお世話になった恩師がいるんですけれども、大学時代に、はい、と大学院時代にお世話になった文化人類学の野口武則という先生がいるんですけれども、
はい、野口武則先生、
はい、もう亡くなった方ですが、はい、実は、まあ、私民族学を専攻したと言いましたけれども、恥ずかしながら民族学を学びながらラフカリオハーンと何一つ結びつかなかったんです。先祖のハーンがやってきた仕事って言ってみれば民族学者の草分けの仕事だったんですよ。それにさえ気づかなかったと、4年間の学部時代大学院に行って初めて、実はこの野口先生が、うん、僕はなんかテーマ行き詰まってると、あんた足元見なさいよって、あんたの先祖って誰って言われました。何やった人だなんて、あんた読んだこともないの。で逆に僕はもちろんアンは知ってたけれども、うん、まあ、身内がですねその研究対象にすべきじゃないと思ってましたし、その民族学者としてアンが位置づけられるかなんていうふうには考えたこともなかったんですね、うん、まあ、そこまでやっぱりちゃんと知らなかったっていうことですよね、うん、まあ、そこに目を開かせてくれた先生ですね、
うんうん、なるほど。
豪快なお酒が大好きな先生で、よくウイスキー買ってこいと言われて研究室でウイスキーを飲みながら話をしているときにそういう話題が出てきたんですね。
あ、そうですか。意外なところにというか、本当に足元にそれがあったんだっていう、
そうですね、
気づかせてくれた野口武則先生、
はい、はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は島根県立大学短期大学教授、小泉学問記念館顧問の小泉ボンさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、島根県立大学短期大学教授、小泉八雲記念館顧問の小泉ボンさんをお迎えしてお送りしました。今回小泉ボンさん、ボンさんって珍しいお名前ですけどね、まあ、でもこの名前の由来についてもね、ちゃんとこの今回の本の中に書いてありますので、その辺もぜひじっくりという感じなんですけど、まあでもね、その小泉八雲が非常にオープンマインドな人であった、だからこそその真理というものが分かる、それを怪談というものの中にいろんなパターンで見出すというお話はすごい面白かったし腑に落ちますね。まあ僕自身はそのいわゆるホラーとか怖いものってね、かなり苦手なタイプの人間なんですけど、でもそういった意味でそのそういうものだけにとどまらず、というかそれはあくまでも外装で、中身本当に本質的なところは違うのだという、ね、怪談の本質みたいなところを今回お伺いできて、やっぱりこれはね、まあそれ怖いものだけにとどまらずということでもありますし、ちょっと怪談そのものをじっくり探求してみたいなという感じになりましたね。いや楽しいお話ありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。